ここで令和8年6月12日現在の会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、日本共産党杉並区議団は共産、杉並区議会公明党は公明、立憲民主党杉並区議団は立憲、シスターフット杉並はしすぎ、維新無所属議員団はイム、無所属都民ファーストの会は無と、安心安全杉並の会は安心、参政党杉並は賛成、都政を革新する会は革新、日本自由党杉並は自由、杉並ワクワク会議は杉は、無所属堀部は無、区政杉並クラブは杉区、ファーライトは FR、杉並区議会国民民主党は国民、杉並区議会立憲民主党は杉立。この後、会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり、区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。5月25日から29日に25名が質問しました。その用紙をお知らせします。区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。質問を女性が、答弁を男性が担当します。善福寺川上流地下調節池事業。無責任な区長の姿勢に疑問。質問者は渡辺智樹、自民。善福寺川地下調節池工事着工前日の令和8年5月10日、岸本区長は自身の個人アカウントで、東京都に対して着工を遅らせるなどの対応をすること等の申し入れ事項が書かれた要望書を提出したと発信しました。しかし、令和8年5月15日、小池都知事は会見の中で、都は要望書そのものを受け取っていないと発言。どちらかが嘘つきということです。本当に要望書は東京都に提出されているのですか？
令和8年5月8日午後、都の責任者に対し、副区長が話をさせてほしい旨を区から都へ連絡した上で、工事着工3日前であり、急を要するとの判断のもと、当日副区長が都を訪問しました。都の局長は不在であり、都の担当部局へ申し入れとともに要望書を提出しました。しかし、内容について調整が不足しており、要望書は区が引き取っています。
区の申し入れには、着工を遅らせるなどの対応を求めるとする一方、区長は令和8年5月14日の区長会見で、工事を遅らせる意図はないとしています。区長の本当の立場を示してください。
遅らせる意図はありません。
仕事と子育ての両立を、学童の待機児童当事者として問う。質問者は前山直子、立憲。令和8年4月1日現在の学童クラブの待機児童数を伺います。
待機児童数は537人です。
小学校から直接ランドセルを背負ったまま児童館を利用できる直接来館には入退室管理システムがありません。保護者の不安感軽減策として導入していただきたいと考えます。
保護者の不安軽減や電子化による正確な情報収集、効率的な集計などの効果等、費用対効果を総合的に勘案し、直接来館に加え、一般来館の児童も対象とするかを含め、検討します。
放課後等居場所事業や、児童館のランチタイム利用でも、配食サービス導入を検討していただきたいと考えます。
児童への確実な弁当の受け渡しや、アレルギー対応などの観点から課題があると認識しています。直ちに拡大することは困難ですが、今後の施策展開も見据えながら、引き続き検討します。
保育所等の入所申し込みでは、オンライン申請を導入しています。学童クラブの入会申請にも、導入していただきたいと考えます。
令和9年度の当初入会申請への導入を目指して、具体的な制度設計及び運用方法の検討に着手します。
岸本区政の4年間を公約と実績から振り返る。質問者は岩田育馬、杉区。区長公約に、修学旅行などへの所得制限なしの区独自の補助を復活させますとの文言がありました。復活させた区独自補助は何ですか？
従前行っていた区独自補助については復活していません。
区長公約に、児童館は児童福祉の視点から拡充しますとの文言がありました。区長就任時と現在の児童館数は？
区長就任時は27館、現在は25館です。
区長公約に学童クラブの民間委託を進めません。可能な限り区の直営に戻します。との文言がありました。区長在任中に民間委託した学童クラブ数は？
新たに民間委託したのは2クラブです。
校内学童クラブを追加設置し、事業者が新たな受託を控えた高井戸学童クラブを除き、直営に戻した学童クラブ数は？
委託から直営に戻した学童クラブはありません。
区長公約に悠々館の廃止をストップしとの文言がありました。区長就任時と現在の悠々館数は？
区長就任時は28館、現在は26館です。
イラン攻撃による物価高騰、資材不足から暮らしと営業を守る。質問者は小池めぐみ、共産。アメリカ、イスラエルの無法なイラン攻撃により、ホルムズ海峡が封鎖された状態です。区内の建設関連の事業者が資材不足や価格高騰で収入の減少や事業継続の危機に直面しています。区はどのように認識していますか？
供給面での制約が生じている状況にあると認識しています。区発注工事における資材の納期について明確な見通しが得られないとの声も届いています。引き続き実態把握に努め、区発注工事においては資材価格の動向を適切に反映した契約上の対応を行います。建設分野に限らず、区内事業者の声を把握し、国や都に要望を行うことも含め、必要な支援について適時適切に対応していきます。
医療・介護現場での実態把握と必要な対策を検討すべきです。
関係団体との連絡会や各事業者との情報連絡などの機会を通じて実態把握に努めていきます。
中東情勢に関する特別相談窓口を緊急で開設し、ホームページや公式 LINE 等で周知すべきです。
産業振興センターの相談窓口で、融資や経営に関する相談を受けています。区公式ホームページのトップ画面にも掲載を行いました。
工事脳機能障害、見えない障害の支援を。質問者は、わけみき、協賛。工事脳機能障害支援法が4月1日に施行されました。区の受け止めをお聞きします。
法の趣旨を踏まえ、相談支援や関係機関との連携の取り組みをさらに強化し、障害の特性に応じた支援の充実に努めます。
工事脳機能障害となった主な原因、年齢層、相談傾向は？
脳梗塞等の脳血管障害、交通事故等による頭部外傷です。50歳以上を中心に全年齢で発症しています。相談傾向は記憶や注意力の低下、感情コントロール等多岐にわたります。
介護保険サービスと障害福祉サービスを適切に利用できる取り組みが求められます。
個別性に配慮した支援が不可欠です。介護保険対象の障害者には、障害福祉部門等で連携します。高齢部門と障害部門相互の制度理解も深めています。
令和7年度の見直しで、通所にあたってどう移動支援を利用できるようになりましたか？
必要と認められる場合には、3ヶ月を超えた利用が可能になりました。
支援をまとめたホームページ、ガイドブック作成等を求めます。
情報を整理し、検討を進め、情報提供の充実に努めます。
外環道工事と善福寺川地下調節池、安全対策と説明責任を。質問者は、山田光平、協賛。外環道工事は、扇屋の損傷等で、屈伸が停止しています。原因は特定されず、復旧の見通しがありません。同機構を持つシールドは、一旦停止し、詳細な点検と説明会の開催を求めます。
一旦停止と詳細点検を求める声は、当然で事業者に伝えます。住民不安解消のため、情報公開と説明が必要であり、説明会の開催を区として要望していきます。
善福寺川緑地における樹木の伐採、移植は、専門家の知見も踏まえた保全を図る必要があります。また、地下調節池事業に伴い、関根文化公園の大部分が長期間使用できません。代替地確保を求めます。
多くの子供が遊べる貴重な空間と認識しています。住民の樹木確認会での専門家からの指摘は承知しており、都がこれらも踏まえた検討をするよう働きかけていきます。公園代替地の確保は都と連携し取り組んでいます。
巨大地下インフラ事業は当初想定を大きく超える工事費増額や長期化が全国的な課題です。安全性、財政面の持続可能性等、住民への説明責任を果たすべきと考えます。
適切な情報提供と住民の理解を得ながら事業を進めることが重要です。都に説明を求めます。